私たちは今第一サムエル記から順番に学んでいます。そして大変長いシリーズになりましたけれども、今日はいよいよサウルという重要な人物が登場します。サウルという若者が選ばれて導かれてサムエルに出会うという、そういう場面を見ていきます。そして彼が王になっていく、そんなストーリーを見ていきましょう。今日のストーリーを見ていきます。今日は大変長い箇所を朗読していただきましたが、3つの段落に分けてそれぞれ簡単にまとめてみます。そうしますとすっきり分かってきます。聖書が私たちに伝えようとしていることはいつもごくシンプルなことですね。9章の17節から21節が一つ目の段落になります。9章の17節から21節でサムエルとサウルが初めて、サウルという人が入れたまま携帯がないっていうのもありますが、ともかくサウルは預言者の家に来て、預言者サムエルはどこにいますかと聞いたんですね。19節、サムエルはサウルに答えた。私が預言者です。私より先に高きところに登りなさい。今日あなた方は私と一緒に食事をするのです。明日の朝私があなたを送ります。あなたの心にあるすべてのことについて話しましょう。サムエルは言います。あなたに話したいことがある。そして20節、3日前にいなくなったあなたのメロバについてはもう気にかけないようにしてください。見つかっていますから。全イスラエルの思いは誰に向けられているのでしょう。あなたとあなたの父の前科にではありませんか。サウルは後でちょっと詳しく見ますけれども、ロバを探してここに来たんですね。でもそれはもう気にするなと、ロバは気にするな、あなたがここに来た理由は実はロバではなくて私とあなたが今日出会って語り合うためなのだというんですね。サウルは答えて言います。21節、私はベニヤミン人でイスラエルの最も小さい部族の出ではありませんか。私の家族はベニヤミンの部族のどの家族よりも取るに足りないものではありませんか。どうしてこのようなことを私に言われるのですか。サウルは謙遜な若者でした。神の預言者様、サムエル様、私は小さい家庭の出身です。どうして全イスラエルが、全国民がですね、人々があなたに関心を持つと、そんなことを言うんですか。どうして預言者のあなたが私に関心を持つなんて言うんですかと、そういう謙遜な答えをしました。これがサムエルとサウルの出会いでした。2つ目の段落は22節から25節です。サムエルとサウルが食事をして一緒に語り合いをする場面です。22節と23節、サムエルはサウルとそのしもべを広間に連れてきて30人ほどの招かれた人たちの神座に着かせた。サムエルは料理人に取っておくようにと渡しておいたごちそうを出しなさいと言った。そこにごちそうが用意されていて晩餐会が行われるんですね。そして、もも肉が出てくるっていうんですけど、そんなにごちそうなのかと私たちは分かりませんけれども、でもこれは紀元前1000年のことですから、今から3000年前の出来事ですから、もう本当に大ごちそうが出てきたんですね。でそれぐらいサムエルはサウルをもてなしたかった。そしてサムエルとサウルは語り合います。食事が終わってからもサムエルとサウルは語ります。25節、彼らは高きところから町に下ってきた。それからサムエルはサウルと屋上で話をした。彼らは夜通し話をするんですね。私は想像しますけれども、サムエルはいろんなことをサウルに教えたと思います。神様という方がいて、神様は私たちの民族をエジプトから救い出してここまで導いてくださったんだ、助けてくださったんだ、そんな話をしたと思います。また今行われているペリシテ人との戦いについても教えたと思います。自分は槍や刀を持って戦うのではなくて祈りを持って戦ってきたんだ、 そういう祈りの大切さ、平和の大切さについてもサムエルはサウルに教えたと思います。そして神様の愛の豊かさ、寛容さ、そんなことも教えたと思います。サムエルはもうこの時点で年老いていましたから、跡継ぎを探している状況ですから、年老いたサムエルが若者サウルに一生懸命信仰について神様について教えている姿が想像できます。ともかく夜通し話しても夜を徹して話してもサムエルがサウルに教えることは尽きなかった。3つ目の段落は最後26節から10章の1節までです。サムエルが神の言葉を語ってサウルに王となるための油を注ぐ場面です。27節の最後にサムエルが言います。あなたはここにしばらくとどまってください、神の言葉をお聞かせしますから、そう言ってですね、食事の日の次の日、サムエルはサウルに神の言葉を語ると言って引き止めます。そして10章の1節、これ皆さんと一緒にお読みしたいと思います。10章の1節3、はい、サムエルは油の壺を取ってサウルの頭に注ぎ、彼に口づけしていった、主がご自分の譲りの地と民を治める君主とするためあなたに油を注がれたのではありませんか。サムエルはですね、民を治める君主としてと言ってサウルの、若者サウルの頭に油をドボドボと注ぐんですね。油を注ぐって何？第一礼拝終わった後、出席していた大学生がなんか怖い、火がつきそうって言ってましたけど、そんな怖い話ではありません。この油を注ぐというのは特別な神様の祝福を表します。イエス様はイエス・キリストというふうにも呼ばれますけれども、そのイエス・キリストっていうのはキリストさんちのイエスさんじゃないんですね。キリストっていうのはもともと油を注がれたものという意味です。神様の特別な祝福をサムエルはサウルに与えて、そしてここでサムエルがサウルを王に任命したんですね。今日のストーリーはざっくりと以上です。さて今日押さえておきたいことはですね、週報の、開いていただいて右側のところに、メッセージの用紙をこのまとめとして書きましたけれども、今日のポイント 1,2,3 というふうにまとめて書いていますけれども、まず私たちが押さえておきたいことは、このサムエルとサウルの出会いは神様が備えてくださったということですね。神様がこの二人を出会わせてくださった。そのことはですね、ちょっとこの9章の全体を読んでみると分かるんです。聖書朗読あまりにも長すぎるので9章の後半からにさせていただきましたが、9章の前半から見てみると、サウルとサムエルは2人とも神様に導かれて出会うことができたんだなということがよく分かります。1ページ戻っていただいて、9章の初めにサウルの初登場のシーンがございます。9章の2節、9章の2節、キシュには一人の息子がいてその名をサウルと言った。これがサウルの初めの登場のシーンですね。彼は美しい若者で、イスラエル人の中で彼より美しいものはいなかった。彼は民の誰よりも肩から上だけ高かった。美しい、背が高い。聖書はあまり容姿に、人の容姿について書いてるところはないんですね。すごい少ないけれども、珍しく彼は美しい若者で、そしてイスラエル人の中で一番美しかったと書かれてあります。せっかく聖書がそう書いているわけですから、私たちも真剣に受け止めてサムエル記を読むときには想像していただいて、竹内涼真さんなり まあ、別に他の方でもいいんですけど、私最初の原稿では木村拓哉さんって書いてたんですけど、それだとなんか年がバレるというかジェネレーションギャップで なんか若い人たちが引くんじゃないかっていう、何を遂行してるのか分かりませんけれども、ともかくかっこいい俳優さんで想像していただいて、そして、サウルがそういう人として、紹介をされています。3節、ある時サウルの父キシュのメロバ数頭がいなくなったので、キシュは息子サウルに言った、しもべを一人連れてメロバを探しに行ってくれ。サウルはロバを探しに出かけたんですね。お父さんに頼まれてロバを探しに行くというのがサウルの今回の仕事だったんです。サムエルに会いに行こうとしたわけではないんです。ロバをあくまでも探しに出かけたけれども、ロバはなかなか見つからない。そして6節、するとしもべは言った、ご覧ください、この町には神の人がいます。この人は敬われている人です。この人の言うことは皆必ず実現します。今そこへ参りましょう。私たちが行く道を教えてくれるかもしれません。サウルはロバを探して尋ね歩いて、それでもロバが見つからずほとほと疲れ果てた遠い町で、ふとお連れの者が思い出して、ここにサムエルが住んでる、神の人が住んでる、このサムエルのところに行って尋ねてみたらどうだろうかと思いつくんですね。ここで注目したいのは、意図的ではなくてひょんなことから、あたかも偶然に見えるようなことから、サウルはサムエルの家に行ったということです。つまり神様がサウルを導いてくださったんです。サムエルの側でも準備がされていたということを見てみましょう。1ページめくっていただいて、9章の15節と16節、9章の15節、主はサウルが来る前の日にサムエルの耳を開いて告げておられた、明日の今頃私はある人をベニヤミンの地からあなたのところに使わす、あなたはその人に油を注ぎ私の民イスラエルの君主とせよ、彼は私の民をペリシテ人の手から救う、民の叫びが私に届き私が自分の民に目を留めたからだ。神様はサムエルに予告をしていたんですね。ある人が来るぞ、サウルが来るぞ。つまり神様がこの出会いを演出して二人を出会わせたんです。サウルとサムエルは本来であれば出会うことがなかった、あるいはもし会ったとしてもすれ違っていたかもしれない、そういう人生です。でも神様がこの二人を備えて引き合わせてくださった。私は教会を見るとつくづくこの思うことがあるんですね。今朝の礼拝でもですね、皆さんのお顔を拝見して、ここに皆さんがいらっしゃること、私たちがこの教会で共に神様を見上げて礼拝を捧げているということは神様の導きであり、神様が引き合わせてくださったことなのだな、神様の奇跡なのだなと思います。出会いは、人と人との出会いは神様以外作り出せない、人と人との出会いは恵みです。もし私がですね、この教会の牧師にならなかったとしてもですね、南大沢駅でこの貼っていればですね、皆さんがこの通勤するとき通学するときにですね、南大沢駅の改札口でですね、皆さんとすれ違えたかもしれません。この柱の陰に隠れてですね、この改札を通る皆さんを見張ってればそして話しかければですね、あなたも神を信じませんかと話しかければですね、この出会えたかもしれないんですけど、それちょっとおかしいし怪しいし、そしてこの出会いではないんですね。この関係ではなかったわけですね。出会いは神以外作り出すことができない、人と人が無理やり出会おうとしてもそれは違う 出会いになってしまうわけですね。このサウルとサムエルがあった出来事は、そういう神様が備えてくれる出会いについて教えてくれます。出会いは神様の奇跡だと思います。この、第一サムエル記にですね、しおりを挟んでいただいて、聖書には紐がついてますので、しおりを挟んでいただいて聖書の他の箇所を見てみたいと思います。今この旧約聖書のサムエル記第1を開いています。後で戻ってくるためにしおりを挟んでいただいて、新約聖書のマルコの福音書の1章をお開きいただけますでしょうか。新約聖書の方の65ページですね。周りで開けない方がいたら助けてあげてください。マルコの福音書の1章の14節から20節。聖書にはたくさん人と人との出会いが描かれています。聖書は出会いの書と言っても過言ではないと思います。14節から20節を読んでいきます。まず14節から15節ですね。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。これはイエス様の最初のメッセージですね。イエス様はご自分の語りたいことを一番最初に、最もこの整理されたまとめられた形で言います。それは福音を信じなさいということだった。福音とはイエス様の、イエスキリストの十字架と復活です。イエスキリストの十字架と復活を信じなさい。そうすれば誰でも救われることができる。それがイエスキリストのメッセージでした。けれども聖書はこのイエスキリストのメッセージで終わってないんですね。これでめでたしめでたし新約聖書終わりではなくて、その後にイエス様といろんな人々との出会いが描かれているわけです。それが16節からですね。イエスはガリラヤ湖のほとりを通り、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。たくさんの人々がイエス様を信じてイエス様についていくことになるわけですが、それはメッセージを聞いてガーンとなってですね、イエス様信じますというよりは、その後イエス様との出会いがあって、関わりがあって、その個人的な関わりの中で最初に聞いたメッセージの内容が分かっていく、そういうふうなプロセスになっているんですね。このシモンとアンデレ、イエス様の最初の弟子たちはもともと漁師でした。漁師に対して人を取る漁師にしてあげようなんて、こう絶妙のセリフだと思いますけれども、その一言でこのハッと魅了されて、シモンとアンデレはイエス様についていくんですね。次にヤコブとヨハネに出会います。19節と20節。また少し先に行き、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らは船の中で網を繕っていた。イエスはすぐに彼らをお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと共に船に残してイエスの後についていった。この出来事はですね、人と人が会う出来事は私たちに大切なことを教えてくれます。それは私たちは人との出会いを通して神様と出会うということです。私たちは人との出会い、人との個人的な関わりを通して神様について知るんです。言ってみれば今この教会にいらっしゃるほとんど全員がそうですね。人との関わりを通して神様について教えられた。いや、私はそうじゃない、私は一人で聖書を買ってきて一人で家で読んで 一人で探求して一人で神を発見したんだ、そういうおっしゃる方ももしかしたらいるかもしれない。それは理論上は可能ですけれども、2000年のキリスト教信仰の歴史の中でそんな人はほとんどいないんですね。皆無と言ってもいいと思う。そんな人であってもクリスチャンのストーリーを聞いたという、そういう記憶があったり、あるいは親戚やこの遠い昔にクリスチャンと出会っていたり、そういう間接的には人との出会いの経験が、そういう人であってもあるんです。必ずキリスト教信仰は人と人との関わりの中で伝わっていくんです。サメル記の第一に戻ります。今日はサウルとサムエルの出会い、そしてその出会いを通してサウルが神様に出会ったということを押さえていただきたいんです。サウルはこの時にサムエルを通して神様に出会ったんです。10章の1節、サムエルは油の壺を取ってサウルの頭に注ぎ、彼に口づけしていった。主がご自分の譲りの地と民を治める君主とするためあなたに油を注がれたのではありませんか。サウルはこの時に神様に出会いました。神様を知りました。私たち一人一人もそうです。私たちは新聞やテレビや書籍で福音を聞いたのではなくて、何か書かれてある文字の情報でイエス様について読んだからではなくて、それは備えとしてそういうことがあったとしても、必ず人との個人的な関わりの中でキリスト教信仰に触れているんです。神様について聞いているんです。私たちがこの日本でですね、福音宣教をすることの意味はそこにあります。福音は情報としては日本では行き渡っているように見えるかもしれません。イエス様について全く聞いたことのない人、そういう人はもしかしたらいないかもしれない。イエスキリストの誕生日といってクリスマスに1年に1回誰でもこの日本では祝うわけですから、イエスキリストという名前すら聞いたことはないです、知らないですという人は日本ではほとんどいないかもしれない。けれども個人的な出会いの中で、個人的な関わりの中でイエス様について聞くことのできる人、神様について聞くことのできる人、そういう人は今でも本当に少ないと思います。私たちとの出会いを通して人々は神様に出会うことができるんです。そのことを思うときに私たちの祈りはこうです。どうか神様の備えの中に私たちが入れられて、私も誰かが神様を知るために用いられますように、私たちそう祈りたいと思います。誰かが神様を知るために私を用いてください、そのように祈りたいと思うのを、東北地方に出かけていった時のことです。旅の途中バスの中で神様の促しを感じて、彼らは賛美歌を歌ったんですね。彼らの好きな賛美歌を歌いました。その歌の歌詞は家に帰ろうという歌詞でした。家に帰ろう、それは心の家である神様のもとに帰ろうという意味ですけれども、家に帰ろう、家に帰ろう、もうこれ以上迷わずに慈しみ深い天の神様が両手を広げてあなたが帰ってくるのを待っている、家に帰ろう、家に帰ろう、そういう賛美歌を彼らは繰り返してバスの中で歌っていました。すると近くでその歌を聴いていた一人の男の人がいたんですね。そして彼の目には涙が光っていました。彼はそのクリスチャンのグループに近寄ってきてこう言います。あなた方の歌っている歌は大変素晴らしい。私は小さい時に両親を亡くして、それ以来ずっと自分の心の家を探しています。ずっと自分の帰るべきホームを探しています。今の歌を聞いて私もそのあなた方が歌っている心の家に帰りたいと思いました。 そう言って彼はですね、クリスチャンのグループに話しかけてきたんです。そのクリスチャンの人たちは彼にイエス様について伝えました。イエス様の十字架と復活について、イエス様にある救いについて、イエス様を信じれば誰でも絶望して旅に出ていたのです。そんな時、あのバスの中であなた方に出会った、そして家に帰ろうという歌を聞いたのです。あの歌が私の心に響いて涙が止まりませんでした。きっと神様が私の心の叫びを聞いてくださったんだと思います。そして彼はですね、そこでイエス様を信じて洗礼を受け、新しく神様に仕えていく人生を始めました。この不思議な出会いは神が作り出してくださったと彼らは証ししています。そしてこの出会いを通して、この男性はイエス様に出会うことができた。この出会いを通して、人と人との出会いを通して神様に出会うことができたというんです。愛する皆さんにお伝えしたいことがあります。この日本には神様と出会って心に救いをいただかなくてはならない人が数多くいると思います。その人々は私たちを通して神様に出会うんですね。驚くべきことですけれども、小さな私たちを神様は用いられるんです。サムエルがサウルのために用いられていったように、小さな私も用いられて、誰かが神様と出会うための器となっていくことができるようにお祈りをいたしましょう。一言お祈りをいたします。愛する天の神様、今朝のメッセージを心から感謝をします。サウルとサムエルが出会った、それは神が引き合わせてくださったことでした。そしてサムエルとの出会いを通して、サウルは神様を見出すことができました。神様について聞き、神様を信じる道へ入っていくことができました。私たちもそのようにして、誰かとの出会いが神様との出会いにつながっています。そして私たちもサムエルのように、小さな私ですけれども、小さな信仰ですけれども、用いられて誰かのための器とさせてください。あなたが私たちをそのように導いてください。そしてイエス様が伝わっていくことができるように、素晴らしい神様が伝わっていくことができるように助けてください。感謝をして、イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。